とカジさんの一滴好奇心。
この番組は食や食べるをあらゆる角度から深掘りすることで好奇心を膨らませ、食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコーマラボ代表のエスミンと、
はい、パーソナリティの福岡食べる通信カジです。よろしくお願いします。
お願いします。
いよいよ冬本番。
うんうん、
ちょっと寒くなってきましたね。今日のエスミンの格好も冬っぽい。
冬っぽいですよね。寒いんで、ね、うん。
もうそっち寒いでしょ。
あの朝夕の冷えがすごくて、うん、群馬って盆地なので、
うん、こっちはまだあったかいよ。
え、本当ですか。
あったかい、あったかい、本当に。
羨ましい。
日が長くなってるじゃないですか。長いっていうのはその横から入ってくる感じなので、うん、結構うちの部屋って12時ぐらいまであの朝日が入ってくるんですね。そこでポカポカしながらずっとメールチェックしてましたね。
いや、いい時期ですよね。風がなければね、結構。
そうそうそうそう。
福岡ってでも日本海寄りなのにちゃんと日差しあるんですね。
あるある。それはあるよ。
いや、あの、ほら、島根はないから。
ああ、そうか、山陰っていうぐらいだからね。
そうそうそうそうそう。
さあ、今日はまたまたゲストをお迎えしておりますが、一度出演していただいたゲストの方をちょっと違った切り口でまたお招きしておりますということで、
はい、カジさんも私も大ファンのあの方をお呼びします。ではご紹介しますね。株式会社かかわり代表の関愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お元気でしたか。
はい、あの今京都めちゃくちゃ寒くなってきたんですけど元気にやってます。
そうだね、一番京都が寒いかもしれないね、この中じゃ。あの以前はね、愛子さんに出演していただいた時は、スローフード宣言という書籍をについて語るということで初めての本を語る会としてお越しいただいたんですけども、今回はまたちょっと違った切り口のテーマでお越しいただきましたが、エスミン、どんなテーマでしょうか。
今回はこれも人気シリーズの五感シリーズで、触覚を皮膚の観点からちょっと深掘りしてみようということで、あの実は愛子さん皮膚とかについてもすごく詳しくて、皮膚というか皮膚感覚からキャッチするものだとか、あとまあメンタル面もそうだし、それ以外食っていうところのつながりもあるし、結局心と体ってつながってるよねみたいなところ、食もつながってるよねって、この大きな、この大きな地図の中の、まあ、皮膚っていう切り口から今回はお話ししていこうかなということでお呼びしました。
うん、五感の中でさ、僕らの中で本当は敏感じゃなきゃいけないんだけど、意外と使ってない感覚がなんか触覚なような気がしていて、
うん、
で福岡食べる通信2023年のテーマはですね、五感を取り戻すだったんだけど、特にやっぱね触覚を取り戻したいなと思って、でまさに大豆作ったりとかっていうことをやったんですよ。なのである意味ちょっと今年の総括としてのその触覚、うん、皮膚感覚みたいなことを今日いろいろ学べればなというふうに思っておりまして、すごい楽しみにしております。どんな切り口になるのか
ね。では始めていきますかね。
はい、
最初にあのこの回からお聞きいただいている方もいらっしゃるかもしれないので、愛子さんの自己紹介を簡単にお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。東京と京都を行ったり来たりしながら、今メインの拠点は京都なんですけれども、メンタルコーチをさせていただいている関愛子と申します。であの皮膚 の, その触感というところなんですけども、私自身がもともとメンタルコーチをやるにあたって、もともとの原因がそのアトピー性皮膚炎というのがあって、やっぱその皮膚は心を作るだったりとか、皮膚は心の内面を表す、まあ、臓器っていう感覚があったので、うん、その皮膚を整えるっていうことと、まあ、内面を整えるってことがつながっているので、まあ、そういった活動をいろいろメンタルコーチだったり、あの食の講座だったりいろいろ企画している次第です。
そうなんですよね、きっかけがやっぱり皮膚とかアトピーっていうところから、まあ、今の心の面だったり食の面だったり、いろんなとこにこう触手が伸ばされたというか、つながっていったっていうところだったりするので、これはもう愛子さんに聞くしかないなというところだったんですけれど、なんかこの皮膚ってそもそも まあ、今少しこう映し出しているっていう話もあったんですけど、どんな臓器ですかね。
そうですね、たくさん最後はその外界と内界をこう隔てるものだったり、その中を守るものだったりいっぱいあるんですけども、一番分かりやすいのは調整するもの、臓器、うん、で皮膚は五感を持ってるんですよね。五感を持ってるんですよね。味覚もあるんですよ。味覚も持ってるんです。そして音も耳では聞けない音を太鼓の皮みたいに揺らして皮膚も音を聞いてるんですよね。で嗅覚も白檀の香りとかを嗅ぐと皮膚が反応するだったり、色もブラインドにしておくとそれによって身体反応変わったりとか、もう全部の五感を持ってるのが皮膚なんですよね。
最強じゃないですか。
すごい臓器なんですよ。だからその皮膚感覚を整えるっていうことがこれすごくこう、なんていうんですかね、思考を超えていくというか直感的になっていくなっていうのを感じています、うん、この皮膚が五感を持ってるってだけでだいぶ衝撃的だったと思うんですけれども、
うんうん、
じゃあ五感じゃないじゃん五感シリーズじゃなくて何シリーズになる、すごいね。
いやいや、もうでもこれ総括になりそうですよね。なんていうかこれまでのこう感覚器をある意味総括して皮膚はどの感覚も持っているって、いやなんかこの年末にふさわしいというか
本当だね知らないことっていっぱいありますね、うん、びっくりした、
うん、そうなんです。私自身もどの切り口から喋ったらいいのかっていうのを探り探りに喋っております
、ね、ちょっと大きい切り口からどんな臓器っていう ね話しちゃったんですけど、まあ、そもそも多分リスナーさんの中にはえ臓器って思われた方も多いんじゃないかなって思うんですけど、愛子、うん、さんも私も認識としては臓器だというふうに思っていて、意識しないですよね。だけど、うん、外とこうつながる一番最初の臓器だから、うん、今言っていただいたみたいに五感があるって言われると、確かにここで処理してることめちゃくちゃ多そうだなみたいな。
そうなんですよね。だから皮膚で感じた情報が全部脳に行って、で脳が処理して、まあ、思考になっているんですけども、
うん、
やっぱ脳だけ単品でこう培養液の中に入れて置いといたとしても脳は何も考えたりとか感じることはできなくて、うん、その皮膚を通じていろいろ体験するから脳は初めて考えることをして、でこう自分でこう主体的に動くっていうのをするので、こう皮膚ってその考えたりとか感じたりする餌というか原料みたいなものを持っている。
すごい。
ちょっと話が相談になりすぎちゃったかもしれません。
全然なってないんですよ
大丈夫ですか、
はい
今ね、カジさんの好奇心が爆発しそうなのを私は感じ取っていますどうぞ聞きたいことどうぞ。
皮膚ってそれこそ全面覆われているじゃないですか、うん、その中でも敏感な場所とそうでない場所がもしあったとしたら、それがどこなのかっていうのをちょっと知りたいのと、なんとなく僕は今聞いてる感じで、この手のひらでの感覚みたいなことにすごくこの重点を今僕は置きながら聞いてたんですけども、手のひら以外の皮膚感覚みたいなものももしあったら、愛子さんなりの見解を知りたいなというふうに思ってます。
すごい素晴らしい質問で、やっぱ敏感な箇所ってやっぱ手のひらとか手指とあと唇、うん、
あ
唇もすごくこう皮膚なのでそれもこう敏感なんですよね、
うん、
よく唇が荒れるとか、うん、その手が荒れるっていう風に言ってるのもあるし、あと陶芸とかでもなんか口でこう感じてこうなんか調整するとかもあるらしいんですよね。すごくこう敏感なの唇と手ですね。
そうするとなんかイメージとしては自分から積極的に触れに行くっていう場合は敏感なところが主体になって、一方で受動的に何かを受け取るのはそれこそ鈍感なところも含めていわゆる全身の皮膚で受け取っているような、そういう違いがあったりするのかなっていうふうにちょっと僕は思いました。
あーなるほど、それはありますよねきっと。だからこのもしこの皮膚が 全身唇だったりとか全身手先並みだったらもうすごい情報が脳に入ってきてパニックになるんですよね。
本当
だね。だからやっぱそれをこう皮膚は考えてるんですよね。どれを出すかとか電気信号を出すかとか脳もやっぱその中でこう人間の中でどれだけ認識させるかっていうのを全身こうつながってこうどうしたらその人間が生きやすくなるかっていうのをすごく考えているっていうか、考えられて人間って作られてるんだなっていうのを感じてます。なのでこう私の中でこの鈍感な部分っていうものをまあ活性化させるために、私は結構乾布摩擦とかをおすすめしていて、やっぱあの背中の臓器、というか背中ってこうあんまり意識することがないのでこうやってゴシゴシしたりするっていうので、やっぱそれがすごくこうなんだろう、背中に意識を置くってなかなかないので、それで感覚が開いていくとか、こするとかさするとかっていうのはすごくこう人間を刺激する感覚だなっていう。ちょっと話が少し広がるんですけども、擦るとか擦るっていう時にその着物の帯紐とか、何本も結ぶじゃないですか。この帯紐のとこの腰回りのとこにある仙骨を擦るわけじゃないですか、帯紐って、やっぱこの仙骨をこう昔の日本人ってこう擦りながらやって農作業してたわけじゃないですか。こう結んだまま結んでこうやって動くと仙骨が擦るじゃないですか。でそれが擦れることでやっぱその仙骨ってやっぱりこの背骨からこうつながっていってこうチャクラを通すじゃないですけど、やっぱ日本人ってやっぱ自然にその擦るとか擦る場所っていうところで力を入れているっていうのはありますね。
今の話聞いて1ヶ月ぐらい前に受けたあの針の経験を思い出したんですけど、針と一緒にツボを押してもらったんですね。で押してもらった後に、すごく心地よくなって、自分でも押せますからっていうふうに言われて、痛くなったら自分でも押してみてくださいねっていうふうに言われて、その後自分で押すんですけど、やっぱ違うんですよね。人から押してもらうのと自分で押すのとでは感覚が違う。
そうですね。それはやっぱこう認識してるかどうかの違いもあるのかもしれないなって思っていて、なんかさっき皮膚が、音を聞いているっていうのをさらっと言ったんですけれども、耳で聞こえないレベルの音を皮膚はこうキャッチしてるって言われていて、それがどういう状態かっていうと、映画とかでよく爆音がするシーンで、なんか主人公がハッってしてからバーンって爆発するとかあるじゃないですか。でそれはやっぱその爆発する可視音が聞こえる前にやっぱり低い音がこう低周波でバーって伝わってきて、ピクッとキャッチしてバンってやつね。だからそれも皮膚に音が触れてるんですよね、周波。なんかそれがなんかキャッチしてるかどうかっていう感覚もあるのかなっていうのもありますよね。ちょっと今皮膚の固定概念をちょっと書き換えてる感覚かもしれないです。
ちなみにそれってさ、医学的なアプローチとしてそういうアプローチってもうあるんですか？
まだ臨床レベルではそういうの始まってないんですよ。というのは、なかなか臨床って難しい世界なので、ただもう少し原始的な話をすると、触れ合うとか擦るさするっていうのはやっぱり昔からされていることで、子供とお母さんがハグをするっていう皮膚が触れ合った方がもちろんいいし、授乳とかっていう体験が何がいいかっていうと、やっぱりそれこそ唇とかそういうところの発達っていうところで、発達心理学とかそういう、オキシトシンだとか、そういうホルモン的なところと皮膚っていうのはすごく密接に関わっているっていうのはたくさん研究も出ているし、そういうどっちかっていうと母子のつながりからアプローチする方が皮膚は多いかもしれないですね。皮膚科ではやっぱりアトピーとかが出ると、その症状を止めるとか根本的なところよりはこの症状を緩和するっていう方に行くので、それこそ愛子さんがされてた食用状みたいなことっていうのはなかなか臨床の世界で大々的にやるっていうのはメジャーではないっていう感じ。
いやー、なんかそうするとエスミンもよく言うようにさ、敏感にしたいよねって、五感を敏感にしたいよねっていうふうなことをよく言うし、僕もそう思うんですけど、皮膚感覚を敏感にするっていう意味は僕はだいぶその狭く捉えていたっていうのが今日気づいて、 愛子さんが言うように皮膚が音も聞くし色も判別するし香りまでみたいなことから言うと、どうしてもどうやって鍛えていったらいいんだろうみたいな、どうやって開花させていったらいいんだろうみたいなことが気になってきましたね。
そうですね、やっぱりその皮膚の原料になるやっぱ食事をまず整えるっていうのが一番シンプルなんですけども、まあ、それはまあよくある話なので、そうですね、やっぱ環境のいいところに行くっていう、体験するっていうのがいいのかなと思っていて、じゃあ具体的に何かというと、よく伊勢神宮だとなんかハイパーソニックエフェクトって言って、その音、それもやっぱ聞こえない音、耳では聞こえない音をこう感じてるとか体験するっていう、
あるある、
伊勢神宮の凛とした感じっていうのも、でもやっぱりそれは映像で見たから分かるわけでもなくて、その伊勢神宮の音を収録しましたからって言って、それを聞いて映像で見てたからって分かるわけではなくて、やっぱり行ってこの皮膚感覚というか体感覚で体験するっていうことっていうのが、やっぱりその肌感覚を整えるっていうことになっていくのかなっていうの
ある。伊勢神宮とかもマジであった、本当に、すごいあった。そういうのってなんかね、スピリチュアルで片付けたくないなと思ってて、なんだろうってずっと自分の中では、それこそネガティブケイパビリティでずっと問いを立ててんだけど、皮膚感覚のアプローチからいくとなんかわかるような気がしてきた。お寺とかね、もうめちゃくちゃそれ感じるんですよ僕ね。なんだろう、
これ愛子さん得意な分野でっていうのは、なんていうか、全部多分説明本当はできるけど、まあ、説明すると抜け落ちる部分は多いから、まあ、言葉だけじゃなくそれこそ体感覚とつなげるって話だと思うんですけどね。
うん、その、まあ、目で見るとか音で聞くとかそういうことじゃないところのレベルの情報をやっぱ五感の全部持ってるので、皮膚は行くことで、言語じゃないもの、まだ私たち人間が使う言語だけでは立証しきれないものを皮膚の情報を処理して、でそれをこう脳が言語として認知してるだけであって、そうではないものを皮膚は持っているっていう感覚ですね。でもやっぱ皮膚っていうと美容的な観点というか、まあ、今日ちょっと食感で触れるとまた別にはなってしまうんですけれども、やっぱどっかなんかそっちの方に行ってしまって、もっとこの感覚とか食感ってやっぱすごく素晴らしいテーマだなっていうのを感じてます。
例えば目隠しして耳栓して、視覚と聴覚を遮断した状態で車に乗せて伊勢神宮にポンって置いたら、なんかわかるんだろうね。
かっこちいいところだろうな。
なんかそれはわかるような気がする。
ヘレン・ケラー、目が見えない、ヘレン・ケラーもなんか文章の中で色が見えないはず、何も見えないはずなのに、色を見たことないはずなのに赤色の花が分かったらしいんですね、座るとっていう文章が残ってるんですよ。でそれ本当かどうかはちょっと分からないんですけども、でもやっぱりそういう可能性がある。これは実験結果で出てるところとしては、目を消してこう赤色のものを置くとやっぱりその皮膚が活性化してくるとか、青を置くとリラックスする感じになるとか、やっぱり本当に皮膚って、まあ、色とか周波数そういうのを感じてるんですよね。
これでもすごいな。例えばさ、よく時代劇でさ、寝てる時にその侵入者の気配を感じて起きるみたいなのがあるじゃん、ああいうのってなんとなくその皮膚感覚的に分かるんだけども、色が分かるとかっていうのはなんか不思議だね。
そうなんですよね。だから着てる服の色とかを皮膚は全身見たり感じたりしてるんだろうなと思うんですよね。
そういうのって愛子さん自分で学んだんですか、それとも経験的にそうかなっていうふうに。
でも学びましたね。資生堂とかやっぱすごく研究が進んでるので、資生堂の研究員の方の読んだりとかするんですけど、やっぱネットには全く出てないですね、本ですね、本とか文献しか載ってない、なんか今回のにあたって皮膚って広いなと思って
すいません、
いや、とんでもないですって思った時に、もうネットで調べても私の持ってたしか全くないんですよ。もう本当になくて、だから本を引っ張り出してきて全部こう見て、あ、そうだそうだっていう風に知識を整理する感じ。まだまだ知られてない
これ五感シリーズ皮膚編エピソード 1,2,3,4,5 ぐらい作らないとダメだね。
そうそうそうそうなんか今の梶さんの認識って多分人によってバイアスが相当違うなって思っていて、こう特に先ほどのその鈍い人鋭い人っていうのはおそらく優位性っていうのがあるから、例えばその心理学的なNLP っていう学問においても、うん、体感覚と視覚と聴覚とどれが優位かみたいな方がいると思うんですけれど、私それ体感覚がすごい優位なんですね、
うんうんうん、
珍しいタイプだから、皮膚触覚は結構私にとってはウェイトが高いなと思ってたので、このカジさんと私の中でも多分このパーセンテージが全然違うなって、
うん、
だから お聞きいただいてる多分リスナーさんもすごいいろんな皮膚への捉え方されてるから、この認知バイアスっていうかがグググって揺さぶられるのがこの回の魅力かもしれないですね。
ほんとそう、すごい。じゃあ例えばあえて今日絞ってここを伝えるとしたら、愛子さん的にはどういったところからいきますか？
皮膚はやっぱ心を持っているっていう感覚ですかね。考えているっていう、心を持っている。
もうやばいですねそれ。ちなみに僕今ので聞いて思ったのは、例えば自分が皮膚に対して語りかけるとか、例えばポジティブな言葉を語りかけるとか言うと、皮膚はいい方向に反応してくれるんだろうかみたいなことを本当に瞬間的にパッと思いついたんですけど、そういうのってどうなんでしょう。
そうですね、でもこれまだ臨床実験まで行ってないんですけども、この簡単な実験がされていて、 F 分の1の揺らぎっていうのあるじゃないですか、うん、それを音じゃなくてその触れる触感で F 分の1の揺らぎを再現させると、そのこの手のひら、一番敏感な手のひらを再現させると、だからまあ大好きだよとか大切にしてるよみたいな今のような言葉をやると、それがここから F 分の1の揺らぎが脳まで行くっていう結果があるんですよ。それはちょっとまだ臨床実験ですごく大量の数をされたわけではないので、もしかしたら何かその実験する側の意図が入ってしまってるかもしれないですけど、一応でもそういう結果はあるんですよね。だからやっぱその声で語りかけるっていうよりも、なんかこのやっぱ一番いいのを触れるっていう感覚がこう伝わりやすいのかなっていうのも思いますね。そういう気持ちを込めて、これちょっとこう言葉だけになってしまうかもしれないですけど、
でも今のそれこそちょうど昨日そんな話したんですけど、お手当てするってあるじゃないですか、
うんうんうん、
子供に対してとか患部に手を当てるっていうのがものすごい効果的、なんかそれも今の話に結構通じるなと思って。
本当そうですね、やっぱタッチセラピーとかあるので、
そうそうそう、
うん、やっぱりこう触れるっていうことはやっぱこう人を癒すとか、やっぱすごくホルモンも出るので、
そうそう、
その人との関わりとかつながれば自分でやるっていうところを超えるんですけども、やっぱ触ってもらうってやっぱすごく幸福感が高まるっていうので、うん、結構ブラジルとかってネイルを普通にみんなするんですって。本当美容室に行く感覚、私たちが毎月美容院に行ったりする感覚でネイルのケアしてもらうらしいんですよ。でやっぱネイルのケアしてもらって、やっぱりさっきこう感覚が敏感の臓器や指先と唇のうちの、 この指先を人に触ってもらうことで安心感したりこうリラックスが出る。普通の主婦の人とかもみんな行くんですって。でそれでこう自分で癒しを得るっていうので、やっぱなんかこう文化の中にそうやってこう浸透させてるっていうか、こう触れるとか触るとか幸福感とか、なので日本人でいうとその和紙とか、さっき言った着物の帯とか、触れるとか触るっていうのを構造的に人間は心地よくなるように社会の仕組み作ってるんだなっていうのもです
ね。ネイルが流行ってる本質そこか
かもしれないですね、もしかしたら。
いやでも指先多分触ってもらったことないけど、気持ちいい感じはなんとなくわかります。でおそらくそういうのって誰でも触っていいわけじゃなくって、一定程度信頼している人だと多分大丈夫だと思うんだけど、今パッと思い出したのが、散髪屋さんで頭洗ってもらうとき、自分で頭洗うよりも全然気持ちいいんだよねみたいなことは日常的に今そういえば思い出した。人に触れてもらうっていうのは自分で触れる以上のそういう効果 幸せホルモンが出るかどうか分かんないけど、皮膚が心を持ってるってところとつながってくるのかなというふうに思いましたね。
やっぱその社会的にその幸福度が高いのってやっぱ人と接してるとか、やっぱ人と助け合ってる方がやっぱり心の幸福度が高いっていうところも、やっぱそういう接触性っていうか、その物理的にこうズームだけで話じゃなくて、やっぱリアルで接触してるかっていうのによっても高まるんだろうなって思うんですよ。
うん、ハグとかしてないな最近。
動物とか。
動物でもいいの？
動物
ハグするだけでもいいの？
うん、
自分の気持ちが落ち着く？
うん、
へえ、今2人が思いっきりうなずいてるんですけど画面で。そうなのか。あ、だからみんな犬とか飼うのか。
そうそう。あ、めっちゃ気持ちいいクッションとかいいですよ、カジス。
ああ、なのでちょっと思ったのは、やっぱその一人でいる時間が長いじゃないですか。人に触れてもらう機会って少ないので、自分一人でできる皮膚を使った自分の心のメンテナンスみたいな、
うん、
まあ、それこそ今愛子さんが普通にやってることかなと思うんですけど、なんかどういったことがあります？
次回へ続くよ。